青森防災ラジオ。時刻は0時55分です。金曜のこの時間は青森防災ラジオです。防災知識の専門家、防災士に青森県を災害に強い町にしていくために話を聞いていきます。今日は避難所に幻想を抱いていませんかをテーマに聞いていきます。電話がつながっています。青森県防災士会の立谷博之さんです。立谷さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年は大きな災害が多いですよね。6月には大阪北部地震、7月には200人以上が亡くなった西日本豪雨、9月には関西空港などに甚大な被害をもたらした台風、そして同じ9月には震度7を観測する北海道地震も発生しました。
はい、全国的にこう大きな災害に何かしら襲われていますね。
そうですね。そしてこうした災害が発生すると多くの方が避難所に避難します。青森県の皆さんの中にも東日本大震災の時に避難所へ避難した方がいるかと思います。とはいえ避難所に実際に避難したことがないという人の方が大多数だと思います。こうした方々の中には避難所に対する幻想を抱いている方が多いんです。今日は避難所の現実を抑えましょう。
はい、この避難所への幻想というとどんな幻想があるんでしょうか。
例えばですね、地震が起きても避難所は崩れないとか、災害で停電や断水が発生しても避難所は停電も断水もしない、暖かい毛布にくるまって安眠できる、食料が備蓄されていて1日3食栄養バランスが取れた食事が決まった時間に出てくる、そして市町村の職員がいらっしゃいませと笑顔で迎えてくれると、まあ、被災地という暗い海の中に光り輝く竜宮城のようなイメージを抱いている方がいらっしゃいます。
なるほど、それ全く現実と違いますよね。
その通りです。避難所の周囲が停電すれば避難所も停電しますし、水が止まれば避難所でも水は使えません。食事も備蓄も少ない中、全くないというところもあります。しかもお腹を満たせればいいということが優先で、栄養のバランスは二の次です。救援物資が届くまで食料が配布されないということもあるんです。
避難所によっては備えがしっかりされているところも聞きますけれども、それでもかなり過酷な生活になるということですね。
はい、避難所は多くの人が寄り添って生活をします。そうした環境では家庭用の毛布に比べるとゴワゴワしている毛布を使いますし、場合によっては硬い床に毛布1枚で寝なければならないこともあります。竜宮城といったイメージからは遠く離れているのが現実です。
これまでの災害でも避難所の現状を伝える映像がニュースなどで流れてますけど、皆さん避難所での生活が大変であることはそれでも見て取れますよね。
そうですね。また市町村の職員が笑顔で対応してくれるというのも幻想です。大規模な災害が起きれば避難所の運営にあたる市町村の職員も皆さんと同じ被災者です。
そうですね。
中には大切な家族などと連絡が取れず不安なまま仕事をしている人もいるでしょう。避難所ではみんな被災者であるということを忘れず、お互いに助け合う気持ちが重要になります。
避難所の実態がこう過酷なものであることは分かりました。立谷さん、このそれを踏まえて私たちが日頃から備えるべきこと何があるんでしょうか。
はい、避難所を充実させろという考えもありますが、災害が発生しているという非常事態なのに全ての避難所に日常生活のような快適さを求めるのは現実的ではありません。まず私たちができるのは日頃からの準備です。停電や断水といった程度では避難しなくてもいいように、日頃から非常持ち出し袋や災害用の備蓄を各家庭でも備えておくことが大切です。また避難所に避難するときも日頃の備えを一緒に持っていくことで、ある程度は避難生活への支援に充てることも考えておきましょう。
日頃からの準備が大切なんですね。
はい、
立谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて気象情報です。現在県内に気象に関する注意報は出ていません。各地のこの後の天気は津軽、下北、三八、上北、いずれも曇りの見込みです。降水確率は全域で午後を通して 10% となっています。沿岸の波は全域で1メートルでしょう。また県内、明日は上空の寒気や気圧の谷の影響によって曇りで、明け方までは雨の降るところがありますが、昼前からは晴れるところも多くなりそうです。青森を災害に強い町に、青森防災ラジオは来週も金曜0時55分にお伝えします。